ヤマハナ、
明日も
いい天気。人と人がつながると、人と町がつながり、町が元気になる。この番組では山花地区に関わる8チームの話し手が毎週交代で山花の町づくりや芸術文化、中島公園や旭山公園の自然の話題、お店の紹介など様々な話題をお届けします。この番組は FM78.1MHz ラジオカルス札幌からお送りしています。今週の山展はサブタイトル、ラジオスクールバンドです。ですね、山花地区はですね、小学校、中学校、高校と吹奏楽部、ブラスバンドがとっても盛んな地域ということで、お聞きの皆さんにもそういった音楽に親しんでもらおうかなと思っております。おしゃべりは武田のりえと
武田天です。
そう、なんか目の前で睨みつけながら喋らなくてもいいんですよ。それと頼れるスイッチマンは米子正春さんです。それから CM を読んでくださる後口さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
山花明日もいい天気では皆さんからのメッセージもお待ちしています。番組へのお電話は 622-2222、 ファックスは 622-2223、 メールは request@radiocaros.com、 メッセージには番組名、山花明日もいい天気とラジオネームを書いてお送りください。番組へのご意見ご感想、皆さんからの情報、この曲かけてなんていうね、リクエストもぜひお寄せください。さてですね、そうもうね、早速今日の1曲目をかけちゃいたいなと思っているんですけれどもですね、今日はね、シエナ特集にしますよ。
シエナ特集
なんか滑舌悪そうだね、
はい、
シエナ特集大丈夫ですか、
はい、
シエナウィンドオーケストラがね、もうすぐ
来ますね
、はい、初ライドですよ。
キャー
なんでこそこそこやな。シエナウィンドウオーケストラ札幌公演が5月22日にあるということで、今日はもうシエナの演奏してる曲ばっかりかけちゃおうかなと思ってます、
はい、
それでは今日の1曲目、フェスティバルバリエーションズ、作曲は CT スミスで、演奏ももちろんシエナウィンドウオーケストラです。それではどうぞ。曲ね、途中なんですけどね、
はい、
フェスティバルバリエーションズ、クロード・トーマス・スミスさん作曲の曲なんですけど、
はい、
この曲はですね、ホルン殺しって言われてるんですよ。ホルン殺しなんでゴロシュってなるの。なんかそのクロード・ティ・スミス、CT スミスって呼ばれてるんだけども、
はあ、
CT スミスさんってね、もともとホルン吹きだったらしいんですよ、
はあ、
大学生の時にね、はい、それでこの曲を、作ってくれって頼まれて、頼まれたそのバンドがにホルンのね、パートに自分の、はい、入って、なんでかしこまってんな。ホルンのパートにさ、
はい、
自分どうしてもはいなの、
いや
どうしてもはいなの、あ、そう、家で入って返事しないで、ここに来るとはいな、はいな気持ちなの。それでなんだっけ、はい、そうそれでそのバンドに自分が学生時代のホルンのライバルだった人がメンバーとしていたらしい、うん、でそいつを困らせてやろうと思ってホルンが苦労する曲を書いたんだとかっていう、本当かどうか分かんないけどね、そういう話があるんですわ。でもこのフェスティバルバリエーションズっていう曲あるてよ、全日本コンクールとかでも、全国大会とかに来るようなバンドは高校生ぐらいとかでもやるんですよ。大変だよね、こんな曲を学生ができるんだと思っただけでもね。そのなんでそのはっきりしない顔でうーんっていうのは、 UFO 殺しの曲じゃなくてよかったなみたいな感じ。今までやった曲の中で UFO 死ぬっていう曲あった？自分でやった曲で、今までやった中で一番いやらしいと思った曲って何？武田天的には。
結構全部そうかもしれない。
そうなの？だって 小学校のスクールバンドの時とかだったらさ、そんな、なんちゅうた、大きな古時計とか別にフォルムみたいや、UFO 殺されないじゃん。
懐かしい。2年生の頃の、うん、
ミッションインポッシブルとかやった時は結構大変だったね。
1番と2番のトリル、
あ、1番と2番のトリルってね、これここでねって指パカパカパカってやっても、あのラジオなんでお聞きの皆さんわからないと思うんですけど、
聞いてる皆さんがやれば、
あ、そうか、あ、そうだね。じゃあ今あの自分の目の前で中指と人差し指をトコトコトコトコって、うん、やってみてくださいってこと
ね。やってみてください。あ、
そ
うか、
それが大変ですね。そう、 UFO ぐらいになるとピストも結構大きいからね。うん、
曲が
終わりました。
終わりました、
じゃあなんかすごいしょうもない話をしながらでしたが、それでは山天スポンサーさんからの CM をお願いしてよろしいですか。
はい、
お願いします。
インターネットで街の情報を発信しませんか。ヤマハナあけぼの交際地区の総合情報サイト、ヤマハナ .info では地域のさまざまな話題をお待ちしております。商品やお店の宣伝もヤマハナ地域の方ならどなた様も無料でできます。詳しくはインターネットでヤマハナを検索してみてください。本田明治ギャラリー様からのお知らせです。本田明治ギャラリーは旭川のスタルヒン球場にあるスタルヒン像を制作した本田明治の作品を中心に展示しています。場所は札幌市中央区南15条西13丁目。お問い合わせは 011-530-3050 011-530-3050。 火曜日から土曜日午前10時から午後4時まで開館しています。入場料は無料。お気軽にお立ち寄りください。昭和5年、山花村に誕生し、地域の皆様に支えられて74年になりました。お料理仕出し丸源、お祝いごと仏事を中心に心を込めてお料理を提供させていただいております。ご注文などのお問い合わせはフリーダイヤル 0120-100-7500120-100-750 でございます。お電話お待ちしております。ボーリング、ゲーム、映画、カラオケ、ダーツ、ビリヤード。遊ぶなら菅井&リノス。菅井ならコズミックボール。ノルベサならパーティーボーリング。菅井&リノスは連日深夜営業中。今年も日ハム応援フェスタ開催中。日ハムが勝った次の日は特典満載。今すぐスガイ&リノスへゴー。スガイビルは南三条西1丁目。観覧車が目印、リノスのルベサは南三条西5丁目。みんなで遊んで楽しんで、今日もスガイが一番。
はい、ありがとうございました。そうか、日ハムが勝つと、お買い得って言わないんだ。なんていうの？お買い得とは言わないんだね。
お得、
お得、お得、特典満載。そうなんだ。
特典というと、
特典というと、例えば、
例えば、
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 は言ってみないと分かりませんけどね。今すごいとっさに何も思いつかなかった。
何が？
実を言うと風邪をひいていて、
思考が停止している。
多分なんかこう知能指数的に2ぐらいかなっていうか、2ぐらい。
いつも3くらい。
変わらないじゃんそれじゃ。いつも3くらいで今日2だった。普段通りでしょそれ。
結構普段通り。
普段通りな、こんな感じ私っていつも、うん、お母さんは、うんうん、そうなった。なんか今の一言ちょっとへこむなっていう気がしたんですけれども、じゃ あの2曲目に行って、2曲目聞いてる間にちょっとこのへこみを戻そうかなと思います。いいですかね。
はい、
はい、2曲目はですね、これもやっぱりシエナの演奏ですけれども、作曲はアルフレッド・リード、音楽祭のプレリュードです。それではどうぞ。音楽祭のプレリュード、アルフレッド・リードでした。ところで、あの武田天は中学生になり、
はい、なりました。
1ヶ月はまだ経たないね。
3週間
なの、
うん、学ランで
こんな首のところが苦しいよみたいな。
頭がでかいから。
いやいや言ってないそんなこと。どうなの中学校生活は。
一番面白かったのは体育の授業で、
うん、
4組と3組合同で
あ、男の子と女の子分かれるからね、はいはい
はい、で、うんうん、男子が各クラス15人ずつで、うん、全部で30人で、
うん、
じゃあ各クラスで番号を言ってけっていう風に先生が言って、
番号っていうのは
番号、
番号 1,2,3,4,5、
うん、絶対ドリフであの最後に5っていうような
1,2,3,5 みたいなガツン
ってそういうのをやるっていうことになって、本当なら
えそこそれをやる
って、いや本当なら両クラスとも10,15って終わるはずが、
うん、そうだ15人ずつだからね、男子がね、
でそれで先生が、うん、じゃあ番号をやるので、うん、早く2位で終わったのは罰ゲーム、
うん、2クラスしかないから、はい、勝ち負け競争制、
負けは罰ゲーム、うん、勝っても間違えたら罰ゲーム、
うん、それは早く終わったからって言っても番号間違ったら罰ゲームだし、罰ゲーム、とにかく遅かったらそれはダメだから罰ゲーム、
正しく早くっていう風に、うんうん、じゃあ、うん、両方とも15で終わるんだぞって言って、うん、最後のやつは手当てで15っていうように、うん、
始め
1、2、3、4、5、6で3組が16、うんうん、4組が14で3組は転校生がいるのか、4組は休みがいるのか、2クラスとも腕立て10回ってお前ら今までで一番バカだぞって言われて
バカだってやったんだ、バカだよな、
じゃあもう一回3組4組もう一回始め、いいね、で4組は15で終わったんだけど、うん、3組がまた16、うん、
もう一回腕立て、
誰が犯人、はい俺で白状じゃなくていいっていう風に
ちゃんと白状するんだ、
うん、
男らしい、
ね、男らしいや
つなんで15人だっていう、一クラス男の子15人だっていうのがあの全員分かってるのに14、16って終わるんだ、
最後のやつがね、何でもいいから15って言えばいい
んだよ、ね、そうだよね、自分の前に103って言われたって15って終わればいいのになんで14とか16で言っちゃうんだろう、その気持ち分かる、うん、
全然
緊張してんの、それとも
かなり緊張、
あ緊張してるの、うん、受けを取ろうじゃん、
腕立て10回だから
でもそれでも緊張して間違って腕立てさせられちゃう、
で4組は腕立て10回で済んだんだけど、うん、3組は2回間違えたから20回、うん、キャー、
先生さでもこけたしょ、それ
こけてない、こけてた、うん、ひっくり返ってた
15だって分かりきってるのに、うん、1416 狙いすましたように間違うね、
誰だ間違ったの、はい俺で削除しなくていい、
それは先生もひっくり返るよね、
ひっくり返ってました
バカだな、楽しそうだね中学校、うん、
5時間目になったら眠くなったから、
うん、
シャーペンの芯をほっぺに突き刺して、
うん、目を覚ましながら授業受ける、
5分に1回ピッて
5、6時間目やっぱ眠たくなる、
眠たくなって
うん、
寝ちゃいそうな、
で放課後部活があるでしょ、
放課後
部活の時は
眠くならない、
パッチリ
パッチリ、
うん、なんでだろうね、
授業中教科書持ってる誰だと眠くなるっていう、
あでも部活の時 UFO 持ってるだけだから
指
動いてるから、
息
結構使うし、
結構使う、
あそうかそうか、うん、でもさそれさ教室にさ大体30人ぐらいいるわけでしょ、それであんた結構席後ろの方でしょ、
一番後ろ
でしょ、それであ眠たくなってきたって言ってシャーペンカチカチカチカチってやって、うん、ほっぺたにプツップツッって刺してるの先生から丸見えなんじゃない、
黒板向かってる時にピッピッピッ
で先生振り返るとあんたの顔にこう黒い点が増えてるんだそれ間違ってマッキーとかマジックでやらないようにね、シャーペンならね、まあ芯だからね、ちょっと擦れば
消しゴムでチュチュチュ
顔に消しゴムかけるんだ顔に消しゴムかけるの、なんか楽しそうだな中学校生活、うん、そういう感じなの、
結構
そういう感じどういう感じなんだろう、正春くん中学校の時そんな感じだった、
いやまあ眠い時は素直に寝てましたね
平和だ
平和、ちなみに中学先輩だよね、
いや隣の
中学、隣か、そっか、まあまあ、ね、寝ないに越したことはないけどね全然音楽の話になりませんか後口さん CM2 回目の CM に行ってもいいです、こんな雰囲気の中で、はい、いいですか、はい、それでは2回目の CM をお願いいたします、
はいはい、地元山花に密着し20数年にわたり建設業などを営む板谷興産株式会社、建築設定を主体に住宅リフォーム、不動産の仲介斡旋、賃貸物件の管理をしています。 もう一つユニークなのは健康食品林原プロポリスの販売です。場所は札幌市中央区南16条西8丁目 2-20。 お問い合わせのお電話は 011-511-8952 011-511-8952。 ファックスは 011-511-8711 011-511-8711 です。ぜひお問い合わせください。チョコレートパフェ、小倉パフェ、中島パフェ、一番おいしい中島パフェ、中島公園のことなら何でもわかる、フリマ、イベント、体育、無料情報、何でもわかる中島パフェ。検索は Google、キーワードは中島公園、Yahoo 検索も中島公園で OK。 東トンネル通りの安田拓健様のご紹介です。土地の売買にはぜひご相談ください。住所は札幌市中央区南十条西9丁目 1-3。 お問い合わせは 011-511-0457 011-511-0457 です。お電話お待ちしております。しっとりふわふわのシフォンケーキ、皆さんはもう食べましたか？シフォンケーキ専門店シフォン亭ほやほやでは、何とも言えない絶妙なしっとり感のシフォンケーキを一個一個手作りしています。住所は札幌市中央区南19条西7丁目矢野花19条電停前、営業時間は11時から夕方4時まで。ご予約の受付は火曜日から土曜日、商品の配達やご購入は水曜日から土曜日に受けたまわっております。詳しくはお電話 532-0902 532-0902 までお問い合わせください。
はい、なんかね、風邪気味のせいかとってもまったりとした雰囲気、なんかどんよりしてないやったし、
うどんよりそばが好き
そのどんよりかいうどんよりそばが好き、ね、どんよりという言葉を使って例文を書きなさい。
うどんより
そばが好き、
あたかもという言葉を使って例文を作りなさい、うん、ここの机に餅があったかもしれない、まさかなんとかろうを使って例文を作りなさい、まさかリカついた金だろ
う、ね、そんくだらん何の番組でなんかね、スイッチマンはすごい真っ赤になって笑ってるよ何の番組だろうなって思うじゃないですか。
おバカ番組、
おバカ番組失礼な、もう山花地区をこういろんな角度から紹介したりするすごい有意義な番組なのにまさかなんとかローっていうのを使ってまさかりかついた金太郎ってそれ国語のテストで出て丸もらえるのかな。
三角だと思う。
三角もらえたらすごいね。今度他人の先生国語
先生が聞いてみる。答案の横にバカって書かれると思う、うん
私が担任の先生で国語の先生だったら
アホって書く、
うん、いやバッテンはつけるけど、なんか面白かったら1点ぐらいあげるかもしれないから面白い。自分の中学、私のさ中学校の時の科学の先生って割とそういう先生だったんだよね。すごい変わり者の先生だったんだけど、間違ってても回答が面白かったらバッツ、すごいバッツ、でっかいバッツつけるんだけど、面白いから1点とかって
小学校の頃にテストの珍回答で、うん、家庭科のペーパーテストで、うん、洗濯、手洗いの、うん、もみ洗いとかそういうのの洗濯で、うん、のテストが出て、うん、マークの解読をしなさいとか、うんうん、洗剤はどのように使うかとかっていうのが、
このマークは何かで、ウールマークとか、
そうそうそう、ウールマークとか、うん、影干しマークとか、うんうん、アイロンは30度とか、うんうん、で、うん、最後に四角があって、うん、でっかい四角があって上に、うん、手洗い、あの、うん、もみ洗いみたいな、うん、
マーク、
ま、うん、バケツでよねっていう、うん、手洗いはどんな時にやったらいいかっていうので、うん、本名は伏せるんですが、
うん、ある友達が、
あるちょっと頭にいろいろ入っている、うん、ちょっと入ってる子が、うん、手洗いはどんな時にやればいいか、うん、外から帰ってきた時に思い切り罰もらって
それ家庭科の人さんざん解いてて
解いて洗濯とかの解いて
手
洗いはどんな時にやったらいいか外から帰ってきたから
うがいもしてね、
うがいもして
あ、それなかなか
隣の席だったんだけどバカって言ってやった、
バカって言って
やった、バカって言って
本人的にあうーってなってた、
あうーって言ってか、あはははちょっと入ってるから、
うん、それおかしいな。何の話しようとしてたのかすっかり忘れてたんですけども、あ、思い出した、はい、ですね、地域情報のお話をしたかったんですよ、はあ、今年もね、ライラック祭りの時期が近づいてきましたね、5月26日土曜日、27日日曜日、大通公園6丁目ステージで朝の10時から
暗い
だよね、10時ぐらいから本当夕方の4時近くぐらいまでやってるかな、ずっと札幌市内の小中高大職場一般の吹奏楽ブラスバンドが変わる変わる出て、2日間ずっと演奏してる、立て続けに演奏してる。今年毎年ね、ここのところヤマハナスクールバンドはずっと出てたんですけれども、今年はちょっと運動会とバッティングしてしまったので、
課
金、いや、いまいち、
うん、
プラス点はやれんな、バッティングしてしまったので、
はい、課金、ごめんなさい、ごめんなさい、
押すね、押すね、うん、そう、なんで、ヤマハ、かわいいかわいい小学生たちはちょっと今年はね、ヤマハナスクールバンドは出られないんですけれども、
本音は
ん、いや、もうお猿たちをゾロゾロ連れていかなくて済むから、はあ、今年はちょっと楽かなみたいな、まあ嘘だけどね、いや、出たいなとは思ってたんだよ、うん、それは本当よ、
うん、
でも柏中学吹奏楽部が初めてじゃない、
初めて、
去年出てないでしょ、
出てないかな、
出てないと思ったな、うん、出てないよ、
27日日曜日朝の10時くらい
に柏中学吹奏楽部が、
本当は26日に
希望してた、ね、
希望してたんだけど、27日に東海第4の定期演奏会がかぶっちゃってるから、うん、お願い27日にしてと、
うん、頼まれた、
他の団体の26の希望が多かったからっていう、う
ん、みんな26日に済まして、27日は全員東海第4の吹奏楽部の定演を見に行こうっていう腹なの。でもね、27日のね、昼間やったって夜の部は行けるね、
うんうん、
そうそうそうそう、27日の日曜日10時ぐらい、大通公園の6丁目ステージの付近に行くと柏中吹奏楽部が演奏しているところを見られるかもしれないですね。そこで武田天も中学生の吹奏楽部員としては初ステージですか。
出れたら、
出れるかどうかまだ分かんないの。
分かんない、
いつ分かんの。
分
からない、出れるかどうか分かる、いつ分かるのかも分からない。
ラッパを吹かない人は踊る係として、
うん、ラッパも笛もそれを超えてって言ったってね、これラジオだから見えないんだよ今どういう踊りだったかっていうと、
マツケンサンバみたいな、
あ、そういう踊りだったね今ね、うん、その振り付けってちなみに誰が考えるの。
先輩
自分たちで
多分
踊る人が、先輩がこういう振り付けをせーってい
う
ふう
に
やるのかな。
多分
自分じゃやりたくないような振り付けを後輩に、
あの人が
いろんな顔が今浮かんでるの。
いろんな顔が浮かんで
います。何を言ってるんでしょうか、はい、出れるかどうか分かるのがいつかもまだ分からないの、
うん、
すごい不透明な毎日を送っている中学校生活もね、はい、はい、地域情報でしたいや、どっかで締めなきゃいけないかなと思って、次の曲にも行きたいしな。そう、さてシエナのお話に戻りましょうか。
そう
シエナ、ね、シエナの話題なんですよなんか全然シエナの話題になってないよね。
なってませんね、
うん、シエナの演奏はずっとかけてるけどね。
シエナといえば、
シエナといえば
やっぱりアンコールの正常期、
正常期、なれ、そうだよね、
今年もやる。
この間突然うちに帰ってきたこの武田天が帰ってくるなり人の顔を見て、お母さん正常期、何空気清浄機の話してるかってしっかり教えて言ったら、いや正常期を永遠慣れてた、あスーザーねみたいな、すごい分かりにくい会話が家庭の中で繰り広げられたことがあったんで、うん、正常期今日かけませんけどね、
うん、
うん、何シエナ5月22日キタラで行われるシエナウィンドウオーケストラ、今回指揮は金星京さんですね、佐渡豊さんではないんですけれども、はい、金星京さん
それでも正常期はやると
。そうそうそう、シエナウィンドウオーケストラの名物といえば演奏会の最後に正常期を永遠なれっていう曲を演奏するんだけど、会場に来てるお客さん、楽器何でもいい、 何でもいいから楽器持ってきたら一緒にステージに上がって一緒に演奏できる。
式でも、
式でもいい。だからこんなちっちゃい、もう小学校入ったか入んないかぐらいのちっちゃい子供がなぜかこんなタクトのようなものを持ってよちよちよちって上がってきて、まあ、今回は金盛京さんだけど佐渡さんが指揮をするとかその横でこうやってなんかもう振ったりするんだよね。しかも指揮だけ3人ぐらいいた、3人か4人ぐらいいたりとかあと楽器なんでもいいですよって言われたらね、
本当に尺八持ってくる、
尺八持ってくるリコーダーで上がっちゃう人もいるし、
あとこういうすあこあそうだよな、わかんないんだよな、
タンバリン持ってきたりとかね、あとあの幼稚園の器楽のうんちゃうんちゃでやるような、ちゃんってやるような鈴持ってくるもありだし、もちろんあのね、クラリネット、フルート、
UFO、チューバ、トロン、
チューバ持ってくる人はいないじゃないか。チューバ持ってきたらびっくりするよね。コントラバスとかね。
コントラバ、うお。
どうするんだろう。
席2つくらい使わないと。
え、それ会場、場内に持って入ってもいいよって言われるのかな。
星条旗を永遠なるとオーリスとグルミットのテーマが似ているという話はさておき。
さておくんですね。自分で振っといてさておいちゃうんだ。はい、ですね、そう、金盛京さんが振るシエナというとやっぱりアルフレッド・リードかなと思って、さっき音楽祭のプレリュードっていう曲をかけたんですけど、あれなんですよ。ジョン・ウィリアムズ特集もね、盛京さんはやるんですね。うん、で、スター・ウォーズ組曲とか。
スター・ウォーズ。
スターボーズ、
スターボーズエピソード、
わけわからないこと言って
どこの海洋問題だ、
いや違うわけわからない話になってますね。スターボーズ、スターボーズですよ、あんた好きでしょスターボーズ、ね、スターボーズとかプライベートライアンとかハリーポッター組曲、あとカウボーイ序曲っていうのね、ちょっとわかりにくいんですけど、11人のカウボーイっていう古い映画の、曲とかですね、もうやるんですね。でそうね、スターウォーズ、シエナのスターウォーズね、私実は音源持ってないんですけれども、まあ5月22日に来たらで生で聴けるからいいかなっていうこと で、
はい、
でずっと吹奏楽ばっかりかけてるんでね、さっきからね、
はい、
どうしてもブラスバンドもブラスバンドもバンドも無理バンドも無理シャリかも無理シャリかけたい、バンドもかけます、これ短いんだけどね、シエナ版じゃなくて、ゴフリチャーズアレンジのブラックダイク版のスターウォーズをお聴きください。やっぱブラックダイクのスターウォーズはかっこいいですね。
かっこいい。
後半の UFO ね、
UFO
タララタララタララタララってね、
口でも言えない、
口でも言えないよね。イギリス人息吐くだけで吸わないんでしょ。
吸わない、
吸わないでも生きていける。
そう、
うん、エラ呼吸とかね、
耳から吸って
る、耳から吸ってるんだ、
耳から吸
る。イギリス人聞いたら怒るね。
あ、怒る、
すごい怒るね。国際紛争問題ですからね。まあ嘘はそこぐらいにしてですね、まあ、
嘘かど
うか分からない、いやいや嘘に決まってるでしょ。何で耳から誰が息を吸うんじゃ。ですね、そうシエナのねスターウォーズ組曲、というかジョン・ウィリアムズ特集はですね、私もとっても楽しみにしているんですよ。その心はですね、いやその心って今聞いてもらいたかったんだけどね。
ああすいません、
いやいや
なんでまだまだ修行が
足りないね。うん、まあ子供だから許してやるかムカついてるムカついて、今ムカついた顔したよね今ね。うん、ですね、このシエナのね、このなんていうんですか、チラシっちゅうのが、チラシって言い方がかっこ悪い、フライヤーがあって、よーく見るとスターウォーズ組曲より、1ダースベイダーのテーマで括弧してハンスバーガー編曲、2フラッグパレード小林健太郎編曲、3ヨーダのテーマハンスバーガー編曲、4メインタイトル真島敏夫編曲って、組曲なのに編曲者がさ一個ずつ違ってるじゃん、
うん、
これにもなんか大きな訳があるらしいんですよ。
おで、その心は、
そのありがとう、うん、学んだようだな、まあ、武田天
予習がありました。
スターウォーズの楽譜ってね、吹奏楽だろうがブラスバンドだろうが、それこそ器楽合奏だでもすごいいろんな種類の編曲されてる楽譜が世間に流布されてるわけですよ、
うんうん、
吹奏楽版だけでも一体いくつあるか分かんないぐらいいろんな版があって、で その中には、それ、ごくって今、しばらく拾ったごくって、ごくって聞こえたよね、今ね。今ね、人が一生懸命喋ってるのに、目の前でごくってお茶のね、ぎょきゅって言って、今。いやいや、いいけど、もうちょっと、まあいい、うん、それで。
お母さんの子供だもん。
そうですね、うん、私が産んだんだった。この目の前にいるのは、うん、緑のカエルみたいな色着てるね、うん、まあ、ラジオだから皆さんご覧いただけないんですけれども、そうで、何の話だっけ今日すごい脱線するいっか、はい、そう、それで吹奏楽版のアレンジものでもものすごい数がたくさんあるんだけど、一番、難易度が高いと言われてるのが、はい、ハンスバーガー版だと言われてるんですよ。それハンバーガー
ちょっとベターな、
ちょっとベターなギャグだったね。ベターじゃない、違う、最近英語の授業楽しい、うん、初めてだもんね、中学行ってね、うん、
You are ドラえもんって言ったり、
ああいうドラえもん、イエスアイアンみたいな、お前ドラえもんか
たまに光が来て、うん、
マイネームイズミケお前は猫かみたいな
マイネームイズマイク
マイクのミケって呼んじゃうみたい な
私の
アイミケズフレンドお前猫と友達 か
変態だと思われるよね。
変態だと思われる何言ってるんですか。
何の話、
全然スターウォーズの話から先進まないな
スターウォーズから猫の話、さあ
今日は4曲目がかけられるんでしょうかそう、だからそう、ハンスバーガー版というのが一番難しいって言われてるんですよ。でなんで難しいって言われてるかっつうと、はあ、原曲に結構忠実度が高いっていうことらしいですね。わ、はあ、かる？
わかります、う
ん、それで、いろんな組曲だからさ、うんうん、ダース・ベイダーのテーマとかヨーダのテーマとかレイヤー姫のテーマとかいろいろあるわけだ、
はいはい、
でそれをそれぞれを元々の原曲にできるだけ近い形にっていうことで編曲者がね、いろいろ違ってる。しかもしえないように編曲し直してもらってる、うんうん、ゴージャスだよね。そう、これさ、真島敏夫さんとかさ、小林賢太郎さんとかハンスバーガーさんもそうだけど、この人たちものすごい有名な作曲編曲家の大先生ばっかしなのよ。
はい、
ちゅうことはさ、その人たちに新版としてアレンジし直してもらうっていうことはさ、それものすごい下世話な大きなお世話だけど、お金大丈夫な、お金
目が銭まくになっちゃう、
お金大丈夫なんですか。いやね、シエナはまあ ねチケットを発売すればすぐソールドアウトだし、 CD もバカスカ売れるから、それできるのかな。
バカスカ
売れるんですよ。もうだって、何ベースデート、まあいいか、何枚売れたのかデータを取ってくるの忘れたね。でも出す CD すごい大ヒットでしょ、
うん、
ね、吹奏楽の CD がそんな売れるなんてちょっと前には考えられもしなかったことですよね。
あ、う
ん、そういうわけで、そのアルフレッド・リードの曲もたくさん5月22日にはやってくれるようなんですけども、ジョー・ウィリアムズものもドバッとまとめてやってくれるのがすごい楽しみかな、
はい、
ね。スターウォーズやりましたね、ヤマハナスクールバンドの卒コンでね、ギリギリのギリギリまでね、本当にできるのかと思いながらね、うん、さあ無理やり4曲目をかけたいと思います。
おバカ話が多かった、
誰のせいだ。さあ、シエナの演奏をもう1曲聴いていただきましょうね、74年の吹奏楽コンクールの課題曲にも取り上げられた曲です。高度な技術への指標。はい、今お聴きいただいた曲はシエナウィンドオーケストラで高度な技術への指標でした。本当ね、すごい楽しい感じの曲なんだけど、
吹いてる本当っては
高度な技術ですよ。
高度な技術です、ね、
これなんかすごくショーアップされた雰囲気の曲だよね、
うん、
これね、さっきもちらっと言ったんだけど、74年の吹奏楽コンクールの課題曲だったのね。これ課題曲だよ。
わ
ーわーおかいわーおなんだね。まあそのと当時これをどんな風に受け止めてやったのかわかんないんだけど、こうちょっとポップス系な感じでしょ、
うん、
ポップス系の課題曲の先駆けとなった曲っていうことだそうでございます。
はい、
で、今のね、高度な技術への指標ってこう全然噛んじゃって、
うん、
ジャジジュジェジョって言いにくいですよね。どうです、
ジャジジュジェジョですか。
うん、そうね、ダメだね。
高度な
技術への、ね、技術への次長になっちゃうんですけどすると言え、あとぐちさん大丈夫、
高度な技術への
指標、
指標、うん、高度な技術への指標、
パチパチやっぱ訓練を受けてる人は違う、うん、言えないね。高度な技術への指標ちょちょなっちゃうんだよねまあ、何の話しようと、うん、
風も引いているので
、ね、今日ちょっとなんか、いい感じになってる、
いい感じになってるね。
まあ、今の演奏は佐渡豊さんの指揮による、はい、演奏でしたが、ね、札幌にいらっしゃるのは金星京さん。武田天ね、金星京さん指揮の作曲を一度聞いてるんだよ。
そうだっけ、
覚えてない。小学校のね、1年生か2年生。
覚えてない、
うん、覚えてないもん。ちょっと前でしょ。
昔のことだ
な。昔のこと。ちょっと前じゃん。その時、あれ、子供のためのコンサートみたいなやつ。それで、あの、なんか、ベートーベン特集みたいなのやってくれた。喋りながらさ、
分かる、
ちょっと関西弁系な。そう。あれが金星京様ですよ。素敵。わけがわかんないな。
バカラジオ、
うん、あの当時はまだシエナってなかったかな。はい、人と人がつながると人と町がつながり町が元気になる。ヤマハナをつなぐもの、ハード面では路面電車、ソフト面ではヤマハナ新聞、そしてこの番組ヤマハナ明日もいい天気も町づくりの一端になればいいなと思っています。次回5月3日はラジオ日線伏見の予定です。ラジオスクールバンドはね、次は6月28日です、はい、あれなんですよ、偶数月の4週目がラジオスクールバンドなんですね。
なるほど、
うん、だから6月28日ってまだまだ先のような気もするなと思って、あっという間ですよね。そんなような感じでどこ見てるんですか。え、あの、あ、時間を見てるんだ。ああ、うん、そう大丈夫、まだ1分もあるから。わおーかなんか
志村けん
みたいな。わおーとかって、京美の小中学生ドリフってなんで知ってるんだろう。ドリフ知ってます、後口さん。
知ってます。
あんま、あ、でも8時だよ全員集合知らないよね。
うわ、名前だけなの。
名前だけは知ってる、はい。あなたは DVD 借りてきてわざわざ見るからね、うん、東村山音頭とかね、うん、知ってる、
うん、衛星放送とかで、うんうんうん、結構ドリフとかの新喜劇とかやってたりはするんです
けど、うん、あー、なるほどね。わお武田天は、はい、まあ、そんなような感じなんですけれど、楽しく過ごせたでしょうか。はい、はい、それでは皆さんまた来週さようなら。
目を閉じて何も見えず